2020年12月20日クリスマスを記念した主の日の礼拝を行います。どうぞご起立ください。前奏のうちに心を主に向けてまいりましょう。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。新聖歌60番、雨土こぞり手を賛美いたします。
雨土こぞり手、賢かみたたえよ、
主の祈りをお捧げします。無牧の状態になってからスクリーンの使用をずっととどめてきましたけれども、スクリーンを使うことができるように、皆さんが努力してくださって、できましたので、前のスクリーンの方をご覧くださいますようにお願いします。
主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たせれたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
司会者が一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、今日クリスマスを記念した礼拝を私たちに与えてくださって、また一人一人をこの場所に招いてくださってありがとうございます。主よ、あなたが私たちの光としてこの地に来てくださって、私たちに新しい命が与えられました。私たちが本当に感謝をしてあなたを喜び、あなたを礼拝することができるように導いてください。私たちの中には日々いろんな問題がありますけれども、神様、それら一つ一つのものを主よあなたの前に明け渡して、ただ主よあなたを礼拝することができるこの時間を与えてくださいますことを感謝いたします。今日この場所に集うことができない方々もおられます。コロナのその蔓延のために高齢者の方々も 不安な思いでおられる方々も、また病の中におられる方々も、またその他諸事情によってこの場所に集うことができない方も、神様、そのおられる場所で主はあなたを見上げて、あなたを礼拝することができるように今導いてください。そしてこの場所と等しいあなたの恵みがそのお一人お一人に賜られるようにしてくださいますようにお願いいたします。今日は黒田作先生を通して御言葉が解き明かされますけれども、神様どうぞ黒田先生に油を注いで豊かにその御言葉の御用をなさせてくださいますように、そして聞く私たち一人一人も主はあなたの前に心を開いて、あなたが今日語ってくださるその言葉を自分自身の必要な言葉として受け取ることができるように導いてください。すべての奉仕者を主よ、どうぞあなたが憐れんでください。見える奉仕、見えない奉仕、すべての奉仕に携わる者を主よ、あなたが豊かにお持ちくださいますようにお願いいたします。足らないところを主よ、あなたが補って余りある恵みの中に入れてくださいますように、この礼拝を始めから終わりまで主よ、あなたの御手にお委ねいたします。主イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。それでは賛美をしたいと思います。新聖歌の89番、ごめんなさい、86番、御使いのたたえ歌、これを賛美いたしましょう。
主の主君。
続いて私たちの信仰告白である使徒信条を告白したいと思います。前の方にも写されておりますのでご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今月の歌を賛美いたします。新聖歌の89番。 それでは今日のメッセージの箇所をお読みしたいと思います。ルカによる福音書2章の1節から20節です。ルカによる福音書2章の1節から20節、司会者が代表してお読みいたします。どうぞ聖句に目を留めてください。ルカによる福音書2章1節から20節。その頃全世界の住民登録をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。これはキュリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフ、会話桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことすべてに心をすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。今日は黒田先生から、クリスマスをしましょうと題してメッセージを取り継いでいただきます。それではよろしくお願いいたします。
メリークリスマス。なんか調子が出ませんな。もう一度挨拶しましょう。 ここでは何て言うんでしょう、クリスマスおめでとうございますですかね。どっちでもいいんですけれども、もう一度じゃあご挨拶します。クリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
今年はコロナでいろんなものが調子が狂っているような感じがします。でも今日はそういう意味でクリスマスをしましょうというメッセージの題をつけさせていただきました。メッセージに入る前にもう一度、今までずっと賛美し祈ってきたんですけれども、もう一度この時間しばらく本当にあなたを愛するがゆえに、神様がイエス様一人を御子イエス様を送ってくださったんだなっていうことを少し心で味わってから御言葉に入っていきたいと思います。しばらく黙祷しましょうか。天のお父様、今日私たちはクリスマスの喜びを持ってあなたに礼拝を今捧げています。御使いが賛美したその心を私たちにもください。御使いの賛美を聞いて驚いた羊飼いたちの驚きを私たちにもください。そしてここから出ていくときには本当にすごいものを見た、すごいものを聞いたという心躍るような思いを持って主が出ていきなさいというところに使わされていくことができますように、これからのひととき導いてください。皆によって祈ります。アーメン。私が話をすると古いことしか出てこないんですね。であのナンバーワンよりもオンリーワンという言葉が随分この使われました。スマップが歌って大ヒットした世界に一つだけの花というその歌詞から来たそうです。花屋の花はどれもが綺麗、一番になろうなんて競争もしない、人は誰もが一番になりたがるけれどみんな違う花を咲かせればそれでよい、ナンバーワンでなくてもオンリーワンなのだからっていう、なんかそういう歌詞だったようですが、どう思われますか？まあそうかもしれないけど、私はナンバーワンじゃないしオンリーワンでもないわなんて、そういうふうな感じで自分を見てしまうかもしれません。確かにそうかもしれませんけれども、聖書を開いてみるとナンバーワンでなくてもいい、オンリーワンでなくてもいい、私はあなたを愛しているというのが神様からのクリスマスのメッセージであるわけです。本当に神様に愛されてるんだ、そして自分は必要とされているんだということに気づいて、そこから喜んで新しい歩みに向かっていくのがクリスマスをしましょうということの意味だと思います。以前あのハワイの教会のメンバーを30人ぐらい連れて日本へ伝道旅行に来た時に、帰りがけに伊勢の三木本真珠の工場をこの見学したことがあって、もうびっくりしました。ネックレスを作っているところを見たわけですが、たくさんある真珠の中から色合いを全部一つに合わせて選び出し、それから大きさを選び出し、そしてそのネックレスの数を揃えて順番にずっと並べていくわけですよね。 で、サイズがずっと順番にこう整っていって、この糸が通される。大きさがの順番ですから、その場所でないと綺麗に並ばないわけです。三つ前でも二つ後ろでもない。その糸の通されるときに色目も形もみんなサイズもみんな揃って。その場所でないとネックレスは作る、この綺麗に仕上がらないんですいうふうに説明を聞いてすごいなぁとこう思ったわけです。でちょうどクリスマスっていうのも実現するためにはその人がその場所でその時いなかったらこれは起こらなかったことなんですよね。でクリスマスっていうのは本当に歴史の中で起こったもう一大奇跡であったわけです。昔々あるところに出始まるユダヤの昔話では決してないということをこのルカは伝えたくて、このルカの福音書を書いたと言われている、これ書いたという挨拶を一番最初に書きました。たくさんの人がもう調べてきたけれども、しかし、私はこれをもう一度順序立てて書いて差し上げたいと思うと。で、一章の四節のところに、それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思うからです。という書き始めで二章のところに行くわけです。これは、このことが起こったのは、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。それはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。これは今でしたら2020年のこの12月20日っていうと今日のことだなって分かりますが、その頃はまだ年号がついていませんから、正確に示すっていうためには後で振り返るときにはキリニウスがアウグストゥスが一緒になって人口調査をせよと言われたあの時だ言ってるわけですよね。その時に起こった。ところがその時になぜ起こったかというと、ガラテア書の4章の4節というところを見ていただきますと、新約聖書の379ページのところですけれども、4章の4節、いいでしょうか。379ページですね。こういうふうに書かれています。しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの立法のもとにあるものとして使わされました。しかし時が満ちて、イエス様が誕生されるということはいろいろな予言がなされていました。しかしいつ生まれるかということの予言は分からなかった。でも分からなかったから決まってなかったかというとそうじゃなくて、時が満ちて神様の計画しておられた時が満ちた。その時このコレニウスがこのシリアの総督であった時、ちょうど定められた時にこのことが起こったのだ。ですからこれはこの時間的なこともベテランのネックレスを作る職人が一つ一つ丁寧に集めていった時に、糸を通していった時にこういうことが起こったんだっていう、そういうことですよね。このクレニオが税金を取り立て兵役に就く人々の数を集めるために人口調査をした。まあ理由は何であったとしても、その命令によって人々は動いたわけです。そのナザレに住んでいたヨセフが、臨月のマリアを連れて120キロも離れた、120キロってここからどのぐらいですかね、ちょっとよくわからないですが、 京都よりも遠いですよね。名古屋までは行かんかもしれませんけれど、その間ぐらい、そこまで行くんですよね。ちょっと自動車で走るかっていうわけにいかないわけです。ですから歩いて行くんですよね。しかも臨月に近いその奥さんのマリアを連れて歩く。そんなこと考えられないことですけれども、そうしなければならないという命令が出たわけです。でもこの命令を出したこのクレニウスも、出されたマリアもこのヨセフもベツレヘムでこの生まれる赤ちゃんが歴史の中でちゃんと決められていたっていうようなことは考えてもいなかったわけです。でもこのミカのミカ書の5章の2節という旧約聖書の1586ページですけれども、そこを見るとこういうふうに書かれています。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。そのベツレヘム、ちゃんと神様の定めの中にそれはもう準備ができていたわけですよね。そこに向かって彼らは旅をしたわけです。でもっと驚くべきことは、そのベツレヘムの町がダビデの町というふうに呼ばれるようになったいきさつですよね。なぜベツレヘムがダビデの町と呼ばれるようになったかというと、イエス様が誕生する1100年ぐらい昔にベツレヘムに飢饉が来たからです。そこに住んでいたこのナオミという婦人が家族このと一緒に飢饉を避けて視界の東側のモアブという地方に避難したわけですね。でそこに避難して、そこで食べ物をなんとか確保しようとしていた時に、その避難先のモアブで主人が亡くなり、頼りにしていた二人の息子も次々と亡くなって、そして残ったのは結婚したその息子たち二人の嫁二人と自分女三人が残ったわけです。でも飢饉が去ったというので、このナオミはもうベツレヘムへ帰ろうということで行ったところ、嫁の一人ルツはどうしても一緒に行きたいということでベツレヘムに戻りました。ベツレヘムの町に戻ったら、あ、ナオミが帰ってきた、ナオミが帰ってきた、みんなびっくりして迎えたわけですが、ナオミはこう言ったんです。もう私をナオミというのは心地よい、心よいっていう意味だそうですけど、もう私はそんな名前で呼ばれたくないんです。ラマと呼んでください。ラマというのは苦しむっていう意味なんですね。でナオミはもう本当に苦しんで帰ってきたんだ。でもその飢饉の苦しみを通して一緒に帰ってきたルツが、この遠縁にあたるこのボアズという男性と再婚して、オベデが生まれて、エッサイが生まれて、その次ダビデが生まれたんですよね。だからそんなのでもう入り組んだいろいろなことがあったわけですけれども、その結果ダビデの町、ベツレヘムでということが呼ばれるようになっていったわけです。でこういうことの全てがイスラエルの歴史、いや人類の歴史の中で神様が順序正しく、あのアダムとエバが神様から離れてしまったために、本当にいろいろなことを一生懸命やりながら、結局は戦いがある、憎しみがなくならない、いろんなところで混乱がある、そして今年はコロナのこのような問題を抱えた中で、世界中が特別なというんでしょうか、 普通ではないクリスマスを迎えるに至っているわけです。しかしそういうことも全部含めて神様の歴史の支配というんでしょうか、ネックレスにつながるような神様の意図はずっとつながっているわけです。だから私、あなたが今年今どういう状況の中にあるか、あるいは大変なところを通っていらっしゃることもあるでしょうし、あるいは南條さんが手に召されるというようなこの時期に起こるというようなことも私たちは避けられません。そんなことの意味っていうのは私たちにはすぐわからないことがいっぱいあります。でも分かっていることは、そういうのも神様の御業の中に大事な一つとして、意図が通される。今は分からないけれども、そんなナオミがマラと呼ばなきゃならないような辛い経験がやがてダビデの町と呼ばれるようになる大事な一コマだったというのは彼女は思いもつかなかったですけれども、しかしそういうふうに用いられているわけです。だから私たちが今経験していることの意味というのが十分わからなくても、分かっていることはこれも無駄ではない。確かに意味あることで私に任されたこの部分だということを思うとき、私たちはそれを丁寧に受け止めることができるし、そしてそれに向かって手抜きをしないでしっかりとそのことに関わることができるようになるだろうと思うんですね。でもそういうような中で起こったんだって言われても、いやそんなのは私には関係ない、そう思うかもしれませんよね。でもクリスマスは実にその関係ないと思っている人のために起こったんですよね。この奇跡的なニュースが起こると、まず誰に伝えるかというようなことを私たちは考えますよね。大事なことは誰から伝えますか？家では誰、教会では誰、まあいろんなところで国家的なことはまず菅さんからとか、まあ、いろんなことがあるだろうと思いますよね。でもいろんなことを誰から伝えるか。10年前にのことですけれども、我が家にも奇跡的なニュースが起こりました。43歳になった娘の節が結婚するということになったんですね。でもう40超えてもう結婚のことはもうええことにして、父さんと母さんの面倒見ってなんて言うてたら、それえらいこっちゃと思ったかもしれませんけれども、とにかくある時連絡があって結婚することになったっていうんですよね。だまあびっくりしました。それも10歳年下の素晴らしい男性と結婚するということになったわけです。でまあそれを私たち聞いた時びっくりしましたけれども、夫婦で誰から誰に言うこのニュースはってこう言ったわけです。みんな祈ってくれてたわけですよね。それでしばらく時間を置いて、母の日のお昼みんなで会食をするときに、実は皆さん重大発表があるんです、祈っていただいてた娘が結婚することになりましたって、うおーって、もう本当にみんなで大騒ぎをしたわけですよね。まあ我が家にとっては大きなニュースでしたけど、なんやそんなことって、ね、世の中にしたら別に珍しいことも何でもないかもしれません。しかしそんなことでも誰から備えてこの知らせるかということは考えるわけですよね。でもこの先ほどから見てきた宣伝物の時間を隔ててこう糸が通るような出来事が起こるという時に、まず伝えるのは誰か。神様も当然考えられたはずだと思いますが、その記録が先ほど読んでいただいた2章の8節から12節のところですよね。野宿しながら羊の群れの4番をしていた羊飼いのところにそのニュースが届いたわけです。恐れることはありません。私は今この民全体の に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。神様がその最初のニュースをお伝えになったのが、暗闇で羊の番をしていた羊飼いたちだったわけです。羊はユダヤの社会ではなくてならない大切なものでした。全男全女が礼拝に行くという時には犠牲のための羊を持って行ったわけです。羊は大事でした。でも羊飼いは数に入られなかったんですよね。相撲で優勝した力士が記念写真を撮って次の日ぐらいにいつも新聞に載りますよね。でその時何持ってます？タイ持ってますよね。タイ持って大きなだよって、あれ誰が釣ったかっていうのは漁師の名前載りますか？まあ載らへんですよ。漁師はどっちでもいい、タイが大事なんですよね。そんなもんですよ。羊が大事ですけれども、羊飼いはみんなが人口調査をするということで国元へ変えようとしていたのに、羊飼いはお呼びではなかったわけです。彼らは登録する必要がない人たちとして除外されていたんですよね。だから言うならば、世の中で数のうちに入れられなかった人たち。まあそういうようなことをずっと重ねていくと、どうせ俺たちはどっちにしたってというふうに自分自身をもうどうせ俺らは、まあ人生をこの投げてしまうようなそういう存在、そんな人のところにこの御使いが来て、恐れることはない、あなたのための救い主が今日お生まれになるということを聞いて伝えられたわけです。暗闇の中で番をしていた羊飼いたちに光が照った瞬間ですよね。今暗闇を歩いている人っていうのはたくさんいるんではないかと思いますね。何があっても自分には関係がない、そういうようなことを感じたことって誰でもあるんじゃないでしょうかね。いろいろな嬉しいニュースがどんと起こっても自分にはまあ関係がないわ。まあそういうような暗闇の中にいるっていうのは羊飼いだけではなくて、若者が通る暗闇もあるでしょうし、あるいは自分の性格や習慣、悪習慣などで縛られた暗闇もあるかもしれませんし、健康状態を考えると闇の中をたどっているというふうに感じることがあるかもしれません。家庭の問題、職場の問題、いろんな暗闇を私たちは経験します。ある時この人気の非常にこう高いこのファッションモデルが話をしていたのが非常に印象的でした。私には自分の人気がいつ落ちるかと思うと心配で夜眠れないんですっていうようなことをインタビューで話していました。華やかな中を通っていれば暗闇ではないかというと必ずしもそうじゃないやなと思いました。 NHK で今こもりびとっていう番組をやっているのを見て大変だなとこう思いました。引きこもり6ヶ月以上家から出られない、一 人とも話したことがないっていう人が日本で今160万人いるというんですね。ちょっとは話するっていう人を入れると300万人もの人が引きこもりをの暗闇の中を通っているというわけです。まあ、いろんなことがあるかもしれません。しかしどんな暗闇の中にで通っていたとしても、その暗闇にいる私たちに恐れることはない。今日ダビデの町であなたのための救い主がお生まれになった。この方こそ主キリストで、あなたのための救い主だというメッセージが届いたわけです。本当に私たちが気がつかないところで、あなたが訪ねてくれること、あなたの電話が、あるいは必要な人っていうのはいるんじゃないでしょうかね。私この間古い教会に来られた、ハンナマグルチャペルに来られた人のリストを見てて、そして一人の人に電話をかけたんですね。その方は私がまだサラリーマンをやってた時の得意先の方でした。で、ああこんな時に来てくれてたんやと思って電話をしたんですね。もしもし、いやもうなんかいいことになるので、この本当久しぶりなんやけど言って電話をかけました。で、今どうしてんの言った彼は、死ぬの待ってんやって言うんですよ、電話の向こうで。ああびっくりしました。それで、まあ、先週会いに行ってきたんですけれども、もう声は彼の声なんですけど、見たら顔見てても思い出せへんですよ、変わってしまって。で彼が言うんですよ、黒田さん全然変わらんなあんたってこういうわけですよ。私は本当に思いました。私はもう岸和田に帰ってきてもう2年以上経つのに、彼のところに連絡一回もしてなかった。でまだ来るからねって言ったら、正月明けたら白内障の手術やるので目が見えるようになるからっていうので、じゃあその時に本持ってくるからなあ言ってこう別れてきたんですが、私たちの周りにも本当に暗闇の中の恐れの中でいる人がいるかもしれないですよね。あなたの電話を待っている人が、あるいはいるかもしれないですよね。でも神様はそういうようなところに恐れることはないと言って伝えてくれたのがクリスマスだったわけです。かつて私たちもそうだったかもしれません。しかし今もそういう人が私たちの周りにいるわけです。300万人もいるというんですよね。でもクリスマス、そういうようなところで、起こるわけです。そしてそのクリスマスの糸が暗闇の中にも通って、その人をきちっとその神様のネックレスの中に組み込んでくださって、輝くチャンスが与えられるのがクリスマスです。まず素晴らしいことを経験したらどうするかというと、この羊飼いたちは15節のところを見ますと、御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちはさあ行って見てこよう、そして彼らは、ここが大事なんですが、急いで行ってマリアとヨセフを、そして会話桶の緑子を探し当てるわけです。聞いてもまじゃダメなんですよね。急いで出て行って、それを自分のものとして経験するいうことが大事で、そして彼らは行った時に会話桶の中に赤ちゃんを見つけたわけです。でも彼らは大事なことをもう一つ見つけました。何だと思いますか？ あ、ほんまに神様は私たちのことを忘れてはおられなかったんだっていうことを見つけたわけですよね。そうなんだよ。自分が神様から忘れられてはいないっていうことを感じたことありますか？あなたの今の現実の中で神様は私を忘れてはいないんだということを本当に心の中でこう噛み締めると、どんな現実の中でも変わりますよね。彼らは変わったんです。どう変わったか。嬉しくて彼らはそのことを周りに伝えたわけです。彼らは、17節、それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。黙っておれなくなったわけです。20節、羊飼いたちは見聞きしたことが全て御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていた。今までは暗闇の中で恐れていた人たちでしたけれども、でも彼らは人の前に出て行って自分たちも神様に覚えられているんだから、あんたたちこそもと言って伝える人になったわけです。嬉しくなったら黙っておれないですよね。そうじゃないですか。うちには子供が5人いまして、まあいろんなことがありました。もう今はもう面白くも何もなくなったおっさんおばさんになってしまいましたけれども、昔岸和田でいました頃にもうごちゃごちゃおったわけです。で、一番下にこうっていうのがおりまして、みんなお兄ちゃんお姉ちゃんたちが学校行ってる時につまらなそうにしてたら、おいこうちょっと買い物に連れてあげるわ。もう大喜びで来るわけです。で、たこ焼き食べようか。目がピッキリ。お兄ちゃんとお姉ちゃんたちには内緒やでって言うたら、もうもっとたこ焼き食べるよりもお兄ちゃんお姉ちゃんに内緒やでって言われた方がもっと嬉しいわけですよね。それでたこ焼き食べてもこう上機嫌で帰るわけですが、お兄ちゃんお姉ちゃん帰ってくるの待ってるわけですよ。それでお兄ちゃんが帰ってきたら、今日は何にも買ってもらわなかったわって言うわけですよ。言わなかったら分からへんのに言ってしまうわけですよ。何か買ってもらえろ、何食べたって言ったら、何にも買ってもらわなかったもん。そんなこと言ったら分かってるの、それ見なんぼもないない言うたって目が笑うとおるって言って、だから鋭い追求が始まるわけですよね。そうなんです。私たちが本当に自分の人生を喜んだら黙っておれない。同じ経験をあの人がしたらあの人も変わる。死ぬの待ってんやなんていうの、電話の声聞いた時にもうドキリッとしました。そんな人が私たちの周りで一緒に喜ぶ人になったらどんなに素晴らしいでしょうか。羊飼いたちがどんなふうな思いでそのことを語ったのか分かりませんけれども、彼らは喜んで語る人に変わっていたわけです。自分たちが見聞きした全てのことが御使いの話の通りだったので、神様は私たちを忘れてはおられなかった、神様の通りに従ってみれば素晴らしいことが分かると言って、彼らは賛美しながら変える人になったわけです。クリスマスはそんな風に神様の歴史支配の中で何千年もの間関係がないというような出来事の一つ一つにそのご支配の意図を通してこられて、そしてクリスマスが起こりました。そして今年あなたのところにも意図が通ってるわけです。私のところにも意図が届いているわけです。この届いている意図を次どこへ私たちは渡すんでしょうか。あなたの周りにそのようことが届くのを待ってる人がいると思うんですね。クリスマスをしましょう。クリスマスをするとは自分も 神様によって大事にされていることを喜ぶことで、私もなくてならない一粒だということをもう一度味わい直して喜ぶことです。それがクリスマスをすることです。そしてもう一つ、その喜びを人に伝えることですよね。その時、今年クリスマスが来るわけです。今年はクリスマス調子狂ってますよね。なんとなくいつものクリスマスとは違います。だからそれだけに私たちはお互い良いクリスマスをして、もう一度心に喜び、それを伝えるべき人のところに分かち合っていく、そのことを大切にしたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたが私のために救いの糸を通してくださったことを感謝します。どうぞそのことをもう一度味わい、かみしめながら、自分のところにまで届いた糸を次に送ってゆく、そんなクリスマスにさせてください。イエス様の名によって祈ります。アーメン。
感謝です。礼拝を感謝して、またこのクリスマスを感謝して賛美をお捧げしたいと思います。新聖歌76番もろびとこぞり手を賛美いたします。
もろびとこぞり手迎え待つれ、久しく待ちにし、主は来ませれ、主は来ませれ、主は主は来ませり、悪魔の人やを打ち砕きて、虜を放つと、主は来ませり、主は来ませり、主は主は来ませり、この世の闇路を照らしたも、絶えなる光の主は来ませり、主は来ませり、主は主は来ませり、しぼめる心の花を咲かせ、恵みの強く、主は来ませり、主は来ませり、主は主は来ませり、平和の君なる御子
それでは感謝の献金の時を持ちたいと思います。献金は主に対する感謝を表す、ものです。ですから、まだよく意味のわからない、まだ神様がおられるかどうかわからない、そのような方、もし献金が回ってもですね、その袋をそのまま後ろに回していただければ、結構ですので、よろしくお願いいたします。
献金をお願いいたします。天のお父様、このそしてクリスマスの礼拝を共に出されてきましたから感謝いたします。先生の目で通して私はいつもコロナがある前も今の状態でもいつも変わらずに、あなたから大事にされて愛されていることをもう一度覚えました。どうぞこの喜びを私たちの周りの人たちに私を通して伝わっていきますようにお願いいたします。今日は午後から南条新子兄弟の葬儀がありますけれども、その上にも神様の導きがあり、家族やお忍びのうちに神様からの御祈りがありますことをお願いいたします。今から献金をお伝えいたします。どうぞこの献金をあなたの御のために極めてお使いください。御の名前によって感謝をお願いします。
アーメン。立ち上がることができる方はどうぞお立ち上がりください。新聖歌63番父御子御霊のを賛美し、黒田牧師に祝祷していただいて礼拝をひとまず閉じていきたいと思います。
喜びを持って出かけてまいりましょう。青い恋願わくば、我らの主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と御霊なる神の親しい交わりとが、今オンラインで礼拝を捧げていらっしゃる兄弟たちと共に、御前に立つ私たち一人一人の上に豊かに、そして限りなくありますように。アーメン。
ください。礼拝をここまでとしたいと思います。この後歓迎と報告の時を持ちたいと思いますが、今日は、メッセージを取り付いてくださった黒田先生に、感謝を表したいと思います。ありがとうございます。それとですね、今日、
和田さんのお宅のですね、集まりに来てくださっている、山野直樹君と、宮崎宏斗君が、以前も来てくださってたんですけど、また来てくださっているので感謝します。その他、今日久しぶりに来てくださった方いらっしゃいますでしょうか。菅原先生が来てくださっております。感謝です。教会ニュースの方を目を留めてください。南條弘明兄弟のお兄様であられる南條邦彦兄弟が召されました。告別式は本日午後1時からシティホール下松で行われます。ご家族ご親族のうちに主の慰めをお祈りくださいとあります。昨日ですね、連絡網等で、連絡させていただいた折にですね、南條邦彦兄弟は、バプテスマを受けておられなかったというような形でご報告をしてしまった方もいらっしゃるんですけれども、南條邦彦兄弟は、洗礼を受けておられて、別庁会員として、実質の教会でのですね、活動、教会生活はありませんでしたが、受洗なさっておられたということが、後に分かりましたので、ここでご報告させていただきます。今週から、水曜日の祈り会は一旦休止とさせていただきます。ごめんなさい、水曜日の夜の祈り会ですね、今現在、10時半と、7時半から夜の7時半から行っていましたけれども、そのうちのですね、夜の7時半の部は、しばらく休止をさせていただきたいと思いますので、水曜日の祈祷会、どうぞですね、午前の10時半の祈祷会に皆さん集っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうぞ。今週はですね、木曜日、24日の木曜日、クリスマスのイブ礼拝が、行われます。時間は7時からとなりますので、皆さんですね、キャンドルライトサービスを、ろうそくの光だけでですね、御言葉を、見ていくという、そういうような機会を持ちますので、ぜひふるってご参加くださいますようにお願いいたします。ただコロナがですね、非常に増えている時期でもありますので、ご自身でですね、十分な防護対策をしていただいて、手洗いをですね、必ず観光していただけるようにお願いいたします。それでは他に連絡事項が、今日は紙とかも配っておりますので、連絡事項あると思いますので、よろしくお願いいたします。
牧師証明の件に連絡事項がありますので、ご紹介の方にお願いしたいと思います。これらの消防ボックスの中に、第3回牧師証明委員会報告という用紙が入っていたかと思います。まず来週12月27日ですけれども、アナウンスした通り、候補の先生の方をお呼びしての説法していただきます。朝、私を迎えに来まして、その後ですね、12時半過ぎても40分ぐらいの終了目処に、候補の先生に対する質疑の応答の時間を持ちたいと思っております。それからオンラインに会場という方がどのくらいいらっしゃるかわかりませんけれども、YouTube、ライブ料金のグループ通話を使って、オンラインでも参加できるようにする予定ですので、ちょっと、教会に来るのはという方がいらっしゃいましたら、ネットでも参加できるようにさせていただきますので、ご認識ください。また、ライブグループも流しておきます。それから、その後ですね、候補者の先生の質疑と、あと、広先生、来ていただけるということなので、食事の後に、教会の、会場の状況であったりとか、それから、資料までですね、交換させていただいて、変えられるというふうな、なっています。で、それから、質問と回答ですね、合わせて、情報ボックスにお配りしておりますので、ご覧ください。読んだらわかりますけれども、福島から来られます。 はい、でもう一個ですね、27日以降の証言のスケジュールについてです。ちょっとおめ、あの来週の選挙からあまり決定まで時間を空けてもと思いましたので、あの招聘をなるべく最大に選定できないかということで議論いたしまして、来月中には決着をしたいなと思う、証言から考えまして、以下のスケジュールで、これを行っていきます。まず来週、12月27日公募制選挙、ちょっと早いんですが、1月3日に、1月24日の臨時総会の告示をもう行います。これは、必ず臨時総会を行うときは3週間前に告示をしなければならないという、許可の規定を行いますので、1月3日に告示を行います。で、1月国家主席選挙がありまして、1月17日、新都会を実施。で、1月24日に臨時総会を行います。4分の3でしたっけ？出席者の。はい。なんで、出席者の4分の3以上の賛成を持って決議となります。委任状はあるんですが、不在者投票ができませんので、すいませんけども、来週は、なるべく来てくださいという感じになってまいります。皆様よろしくお願いいたします。それから、表彰の審査なんですが、前回お伝えした通り、表彰の審査の通らなかったら、基本お断りしますっていう話をさせていただいたんですけど、表彰の審査は、1月18日で決定しています。なので、もしかしたら、1月24日は、表彰の審査落ちましたっていうお話をさせていただいたのかもしれませんけども、それの件、お認識ください。なので、早ければ、来月中に、お口が決まる。皆様はそれに向かってご応援いただければ幸いです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
岡、
はい。
皆様の集合ボックスにもう一枚紙入ってたと思いますが、数えよう主の恵みプロジェクト、クリスマスからイースターまでということで、恵みの感謝献金を募っていきたいと願っています。ちょっと読みます。無謀と新型コロナウイルスで始まった2020年度もクリスマスの時期を迎えました。誰もがこのような時代で1年を過ごすことになろうとは思ってもみなかったことでしょう。しかし主はどのような状況下でも私たちを憐れみ、慰め、励まし、支えてくださっています。これまでの日々の中で、そしてこれからの日々の中で、小さなことから大きなことまで主の恵みは溢れているはずです。そんな主の恵みを数えてみませんか。例えば夏の朝、上に水を入れながら、青い空、白い雲、木々の緑、創造主なる神に感謝とか、今日のハンバーグ超美味しいとか、遅刻しなかったとか、数えてみれば日々感謝なことのない日はありません。そうした感謝な出来事を、思いを付箋に書いて献金していきましょう。年金の内容はリストアップしていきます。これまでの月定の献金袋で感謝献金をなさりたい方は、これまで通りにしてください。感謝の内容だけリストの中に入れていきます。どんな感謝の恵みがあったか、みんなで分かち合っていきましょう。今、教会は再び祈りの時を迎えています。この時、さらに主に近くお出会いするために、賛美と感謝と心からの信頼を主に告白していきましょうという趣旨で、後ろの献金箱のところに貼ってるんですけれども、これが献金の袋です。ジッパー付きのビニールの袋にお金を入れていただいて、付箋も一緒に置いてありますので、それにどんな感謝があったか簡単でいいの、この名前はいりません。書いて、そこの後ろに、木みたいにしてくれて、今3つほど貼ってありますけれど、あんな風に貼り付けてください。で、その感謝の星がたくさん集まったら、それだけ教会に感謝のことがあったんだなということがわかりますので、そうした恵みを数えていきたいというふうに願っています。で、献金の額は10円でも20円でも構いません。子供たちは献金袋を受選していてもお渡ししてませんので、献金の恵みに表すことを妨げられているかもしれないというふうに考えました。だから子供たちのお小遣いの中から、感謝なことがあったら、ぜひ、付箋に書いて、献金するという、その祝福に預かっていただけたらなと願っています。よろしく、イースターまでということなので、よろしくお願いします。
他に何か報告ありますでしょうか。
はい、ど
う
ぞ。
文休がクリスマスの文休があるので2階にまた上がってください。
先週ちょっと連絡しましたけれども、大人の方の、文休はですね、しばらくお休みとなりますので、また復活されることをですね、どうぞ祈っていただけたらと思います。他ありますでしょうか。もし報告がなければ、この下のですね、祈りの課題の方を見ていただきたいと思います。皆さんに一つ一つ読むのはもう割愛します。で、今あの風よ主の恵みというあの案内もありましたけれども、その私たちのね、あの生活の中で変わりない一つ一つのそのことを見たときにですね、あ、神様感謝ですっていうことがあると思います。どうぞあのぜひですね、それをですね、献金という形で、額ではなく、あの、いよいよ流れでなく、強いられてでもなく、あなたの心の決めた通りにしなさいというふうに、聖書の中には書かれていますので、その感謝を、感謝のみをですね、そこに表していただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。では、礼拝の方終わります。あ、はい。なんだ。
すいません、ありがとうございます。実はですね、来週ですね、あの先生の候補者とかが来られますし、またコロナの影響が非常に広まっていますので、でもご協力をですね、させていただいて、あの参加したいと思います。お待たせいたします。天の父様、この時を感謝いたします。私たちの教会の上に、あなたの憐れみと恵みがあることを覚えて感謝いたします。来週、改めて牧師の候補者となれるわけの先生、矢野先生をお迎えして、礼拝と交わりの時を行こうとしております。どうぞあなたがこの時に、私たちと上に豊かな導きを与えてください。あなたがそこを晴れた山であるのかどうか、導きがあるのかどうか、どうぞ、確信へと受けてくださるようにお願いいたします。山先生の、上に家族の上にも一時的に回り祝福がありますようにお願いいたします。また改めてコロナの、感染が広まっております。本当に市中感染が多く起こっていますけれども、どうか私たちの教会の礼拝が皆さん一生懸命上にまず守りと支えがありますようにお願いいたします。どうぞご家庭で過ごしている方もいらっしゃいますけれども、それぞれにあなたからの注意が与えられて、気をつけることができ、また、感染のないようにしてくださるようにお願いいたします。本当に感謝します。イエス様の前によってお願いいたします。
ありが
とうございました。
大将、
私本人のことではないんですけど、あの皆さんに教師さんのご主人のためにお礼いただきましたね。で、私昨日お電話いただきまして、あの手術は、ま、無事に終わったっていうことなんですけど、その後あの出血がひどくて最近まで大変だったらしいんですね。で、それがどういうことなのか詳しくと私聞いてないんですけど、まあ、ご主人もあのすごくあの心配しておられて、なんですか、市民病院に毎日通ってあのしたんですって言って、奥さんも大変な時を取られたらしいんです。で、昨日のお電話ではやっと落ち着いて、あの少し動くようになってきましたっていうことでした。皆さんのお祈りに感謝します。でも続いてね、あの完全な回復が与えられて、あのご主人も元教会のお礼にあの来れるようにあのどうぞあの続いてお祈りくださいということでしたのでお知らせいただきます。
何か感謝します。 それではこれで、礼拝すべてを終わります。10分15分ぐらいの交わりの時をもってですね、散会させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
いや、何かな。